で、今度はね、リスナーさんからのお便り紹介ですね。
はい、そうですね。
もう、行っちゃいましょう。
行きましょうか。
はい。でね、我々のね、ラジオをこう、半分、3分の2以上ね、支えてくださってるリスナーさんなんですけど、
そうですよ。
はい、そのリスナーさんからいただいたお便りを紹介するコーナーで、実はちょっと今回ね、私、てっぺがパソコン持ってきてない関係上ですね、パソコンの方に送っていただいた、はい、メールは、ちょっと今回、紹介させて、することは無理なんで、また、ね、次の、回で紹介させていただくと思いますが、ふみおくんにもね、いくつかお便り来てますので、まあ、そちらを紹介させていただきます。
はい。
お、雨がめっちゃ降ってきました。
大丈夫？傘、突き抜けてませんか？
一応、多分大丈夫なんで、このまま続けましょうか。ちょっと、無理やったらまた、移動します。
あ、なんかちょっと音が、このことになりました。
はい、はい。お、すごいすごいすごい。ちょっとごめんなさいね。はい、スマホとか、大事な機材をちょっと中に入れますね。もうなんちゅうこれ野営放送局なんですかね。
お前やね、お前やね。
はい、はい、
それでね、
はい、
これ、ま、前を取ったんやけどね、
はいはい、
当時ね、はい、巨人三陽の便りの時にですね、
はい、
いただいたお便りがあるんですよ。28年前のこれをもう今日紹介しまして、やめましょうか。
そうですね、ちょっと任せます、どうするかは。はい、
ややこしになりますね。
はい、
なんならね、なちょっとだけ5分ぐらいでちょっと紹介してみてもいいですね。
はい、
こんなお便りをいただいているという便りが来てました。
はい、
よろしいでしょうか。
あと28年前の便りですね。28年前の
28年前の便りですね。
はい、
これね、毎日放送さんの日付で僕のところに来てる便りですね。
はいはい、
これ山口県の大府市ので、
はい、
群れいうところの水田工作さんという方からいただいております。
はい、ありがとうございます。はい、
でどんなことが書いてあるかと言いますと、
はい、
バンバフミオ様と書いてまして、
はい、
背景と文字がすごく綺麗な方ですね。平成5年7月の29日に出してくれてあります。今年は長い梅雨が続き、その上台風来襲に見舞われて困っていますが、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
うん、
昨日は録音テープをご送付いただきありがとうございました。去る5月の29日土曜日に山陽等取材のお供をしました時の録音を聞きまして、その編集表現の素晴らしさに感服敬服いたしました。我々、群れ郷土史同好会の存在を PR していただき、会員一同大変喜んでおります。今年の11月の23日には第2回歴史の道山陽道歩く会を計画しておりますので、このテープを有効に活用させていただきます。まずは、とりあえずお礼を申し上げます。関係者の皆様方にどうぞよろしくお伝えくださいませ。テープ材料送料と大様に甘え頂戴いたします。別便で粗品少なく少々お送りいたしましたのでご承諾ください。まずはお礼までということで、郷土史同好会の水田耕作先生からいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ねえ、本当に嬉しいですよね。一緒に、郷土史の研究している方で、この方がおられんかったら、会の放送はできなかったと思いますけども、そんなんで、いっぺん、どんな放送してるんかと言われましたので、
うん、
ディレクターさんの中の、許可を得まして送りました。結果こういうお礼の手紙をいただいたということも申し上げておくべきかと思いました。
ありがとうございます。
さて、今回の本論に入りましょうね。
はい、
まずですね、パソコンにいただいてますネットでのメールは、てっぺいが今申し上げましたり、僕とこは見ようもないし、ね、分かりません。ただ手紙はがきで来ているメールがありますね。
うん、
一つはですね、一つは、はい、前にもご紹介申し上げて覚えてある人もあるかも分かりませんけども、
はい、
世界中の世界遺産を、探りながら旅してはった、旅行ジャーナリストというんですか、大阪は淀川区の小田由香さんという人を、覚えてますね。
はい、一回ね、スタジオを来てくださいましたよね。
そうなんですよ、スタジオ来てくれはって、はい、ビッグアイズというね、旅行のおもろい新聞を出してはった方なんですけど、今ちょっと休館なさってるんですけども、その方からですね、お便りが来ました。
はい、
ちょっと読ませてもらいましょうかね。
はい、
これから行きましょう、
ね。藤田由香さんですね。
はい、小田さんからのお便りです。
ありがとうございます。
はい、ちょっと長くなりますけども、
ね、どうぞどうぞ。
はい、1年のご報告と書いてますね。1年間ほどちょっと、お互いに音信してなかったんです
が、そうですね、
うん、 年3月海外から戻り、この頃をこの頃はまだ強制ではなかったけど、主的隔離生活をしている間にどんどん日本の感染者が増え、徐々にイベントが中止になりました。結果的に4月以降に入って、した信号仕事が全部なくなりました。
お
ー、大阪で有名な MC というか司会者の方なんですよね。
うん、
そんなんで、まあ、こういう状況が4月以降はもうこんな方でも仕事がなくなったということからの報告であります。引き続きいきます。4月いつもなら実家に帰るのに大阪の感染者が増えてきて、万が一を考えてお年寄りの多い田舎に帰ることもできず、この頃から完全に自宅に閉じこもりが始まりましたと書いてありました。長崎県のある島の出身の方なんですけども、そんなんでおじいちゃんおばあちゃんがいてるときに大阪から帰れんということで、
うん、
1年間ずっと閉じこもったという話なんですよね。買い物をするときはネットスーパーを利用し、
うん、
1週間一歩も外に出ないこともあったと、
うん、
とはいえ貯金もそこを次ぎ、4月老人介護施設でヘルパーのアルバイトを始めるか、その施設に感染者の人が入所されていることが分かり、
はい、
防護服を着て、接触することになっているものの、
うん、
感染可能性はゼロではないと、事情を説明し、その人の介護を外してもらったものの、
はい、
同じヘルパーの人が行ったり来たりするので、その人から感染もあり得るために万が一私から老いや車椅子フェンシングのメンバーに移すと大変なので、
うん、
最初の契約満了時までは働き退職をしました。仕事がなくなって生活もちょっとやりにくくなったんで、アルバイトをしたらこんなことになったということでした。ここで、まあ、ちょっと説明しとかなあかんのは、
はい、
老いごさんの話、この方の老いごさんの話、
ね、そうですね、今出てきましたよね。
はい、
はい、
この方の老いごさんというのは、
はい、
もう一つここに封書があって、重大なご報告でもあるんですけども、
はいはい、
車椅子フェンシング、
はい、
藤田日信選手東京パラリンピック出場権を獲得、皆様応援よろしくお願いしますというゆかさんからの大量あるわけです。
おめでとうございます。
よかったですね。でまた ね日信さんからも事実の大量いただいております。ビッグアイ愛読者の皆さんへと、ね、私もそのうちの我々もそうやったんですけども、
うん、
いつも応援ありがとうございます。7月2日に正式に発表があり、東京パラリンピックの出場が決まりました、
うん、
個人戦エペカテゴリー B、8月の26日、個人戦ブルーレットカテゴリーが B、 8月の28日、なおテレビ放送は未定と書いてますけども、残り、まあ、1ヶ月あたりで甘いですが、本番に向けて頑張ります。応援もよろしくお願いいたします。車椅子フェンシング東京パラリンピック日本代表藤田西信ということが言ってたんですよね。まあオリンピックでもう一つ僕も乗ってませんし、なんでかいなと思いましたけど、まあ、この藤田さんのところの一家、特にゆかさんがもう仕事の合間、本当にもうね、このおいごさんのために献身的な努力をしてはったことを何回も申し上げてましたけども、それを考えるとやっぱり、やってほしいなということを言わざるを得ないような、まあ、方の一人やったんですけどね、
うん、
でまあそんな、まあ、おいごさんなんですけども、それちょっとおいごさんの話ちょっと置きまして、もうちょっと帰りいきましょうね。
はい
はい、それから、どこでしたかね、はい、パラリンピック出場権をかけた車椅子フェンシングの試合も開催か中止かというような判断がギリギリまで分からずに、
うん、
アルバイトもそのような状況では決められず、本業のイベント司会は全滅でと書いてますね。こんな人と全滅なんですよね。完全に家に閉じこもり生活に突入しました。秋になり目の調子が悪く眼科に行くと網膜に穴が開いて発見が遅れたら失明と脅され治療したと、テレビの視聴と SNS を自粛したと書いております。さらに、
うん、
完全に世間から隔離生活に入る、余談ですが、節約するために1ヶ月食費ゼロ生活も成功させましたと書いてある。この話も聞いてみたいもんですけど、まあ、そこは置いといて、
はい、
結局車椅子 ストフェンシングの試合を応援に行くために貯めていた貯金を使い果たしながらの生活をして年末を迎えました、
うん、
年末年始は毎年実家で過ごすのですが、
うん、
大阪の感染者さらに拡大のために実家に帰れず、
うん、
唐津に住む姉が招いてくれたので年末から春まで唐津で過ごすことにしましたと、
うん、
確定申告の時期に大阪に戻るが、うん、現在もほぼ本業は全滅状態です。しかもこれまで10年以上お仕事をいただいていましたイベンターさんがコロナの影響で廃業され、ますます司会の私にとっての苦しい選択がありますと、
うん、
苦しい現実がと書いてます。飲食等はテレビでも話題になり、救済措置が取られているが、イベント業はお役所にも全く相手にされない厳しい状況です。そんなわけで、生活のため、近所でアルバイトを探すのも、老いの応援をするために試合の日日程を休みたいというと基本的に嫌な顔をされ、スーパーのパートすら面接で落とされると。結局シフトの自由を許され、老いの応援に行くときには相談に乗りますと言ってもらえたコールセンターで人々の苦情を受け止め、ストレスを体中に溜め込むアルバイトで食いつないでいるという現状です。これが駆け足で巡る私の1年でしたと。こんな中で老いの東京パラリンピック出場が決まったという嬉しいご報告を皆様にさせていただける幸せ者でもありますという書いてあるんですよね。まあこういう方もおられるということで、確かにまあ本当にこういう、まあ、飲食業の方もものすごいしんどい日も本当に生きるか死ぬかでみんな早く歯を縛ってあるんですけど、そうでない職業の方も目立たない、まあ、一見派手に見えて、まあ、派手な時は非常に派手なんですけども、まあ、落ち目になっている時からもたくさんおられるということも皆さんに、旅行を見たね、理解してもらったらいいなと思ってご紹介申し上げたわけですけども、
はい、
ただ、まあもうちょっと続きますが、まあ、要はその、藤田道信選手ですよね、この方があって、
うん、
もう少し行きましょうね、目が見えなくなる、まあ、もうちょっとあったら帰りがあったんです、ごめんなさい。目が見えなくなる可能性はとても大きな衝撃で心にも大きな負担がかかりましたと、
うん、
幸い今は普通の生活ができているので、こうして皆様方にご報告もできているのでご心配なく、この1年コロナ関係以外でもちょっとした悲しいことがちょくちょく起こりました、
うん、
まあ、こんな集まるんです、こういうことはね、悪い時にね、
うん、
昨年老いの試合に出発する直前、紙の資料をデータにするべく PC に送り込みました。遅刻してそれを CD 化しようと PC を開いた途端、一瞬ドクロのマークが出てギューッという悲鳴のような音とともにパソコンは動かなくなり、これまでの原稿日記、住所録など全てのデータが再生不能。幸いビッグアイズの皆様の住所は別にしてたのに無事でしたと。なんだか自分の人生の一部が消滅したような、とても悲しかったです。20歳以降、年に年に一度も旅に出なかったことも初めてであり、
うん、
私の人生の中で、まあね、これほどこう、まあ、やる気をなくする日々がなかったと思います、
うん、
世の中にもコロナで潤ったり特別な変化もない人もいると思いますが、多くの方はこの1年私と同じように何らかの辛い思いをされていることでしょう、
うん、
辛いのは自分だけじゃない、だから今日1日だけでもなんとか頑張ってみよう、日々そんな気持ちで過ごしております。これからもいろんな厳しい山が覆いかぶさってくる人生になると思いますが、健康には十分気をつけて過ごしましょうねと書いてくれはりました。引きこもり生活で世間体と隔離状態にあったせいか、逆に今伝えたいことが山ほどあるのですが、今回は藤田道信選手パラリンピック出場決定のご報告なのでこの辺で終わりたいと思います。皆様、ミーボーって おいこさんのことそういうらしい、愛称があるらしいですけど、ミーボーへの声援をよろしくお願いいたしますと、
うん、
いうことでありますね、
うんうん、
それと最近またね、こんなんでちょっと時間ができたので YouTube チャンネルを開きはったということで、
はい、
なんか旅する子パンダちゃん、旅する子パンダチャンネルというらしいんですけども、
うん、
もしよかったら またね、チャンネル登録などもお願いしたいなということを書いていただきました。
旅するコパンダチャンネルですか、
はい、うん、旅するコパンダチャンネル
YouTube ね、
はい、カラス滞在中 YouTube を見ない私が YouTube を始めましたと、
うん、
チャンネル名は旅するコパンダチャンネルです、
うん、
お暇な時間に、ご視聴、してくださいと、そしてチャンネル登録をお願いしますと、まだまだ編集も暗中模索中で安定していませんが頑張ってみたいと思いますというようなことも書いておられますので、
はいはい、
どうぞ我々の番組の聴取者の方もよければ一遍、この旅する子チャンネル、子チャンネル、
じゃあコパンダチャンネルですよ、
旅するコパンダチャンネルをお願いしたいと思います、ね。
わかります。僕もちょっと見ときます。
はい、はいはい、ちょっとまあ長くなりましたが、まあ、お一人の方のこう人生がかかった、1年と、あるいはまたこのオリンピックのお洋さんのこととかも、非常にいろんなことがありましたね。それでね、もう一つあったのは、
はい、
これはもう詳しく言いませんが、この藤田選手というのがですね、これね、まあ、パラリンピックというのはそんなもんなんでしょうけども、この左手の握力は限りなくゼロに近く、利き手の右は自力で動かすことができないと。そのために剣を握ることができずに、テーピングでぐるぐる巻きにして剣を、まあ、これを固定してやるというのが書いてますね、
うん、
まあ、そのような状態なので、できるだけ軽い剣を求めてイタリア製のブルーレの剣を購入すべく皆様に協力を求めました。これ、その時に、まあ、缶バッジを作って私も、まあ、本当にわずかの金額でしたけど、これ買うことによってこのイタリア製の剣をお買いになる、まあ、協力を多少させてもらったわけなんですけども、その缶バッジは、まあ、今はね、ゆうちゃんもあやねちゃん、まあ、孫にプレゼントしたんで持ってるかどうか分かりませんが、そんなことで、
うん、リュックサックに、ね、ついてますよ。
あ、そうですか。
多分あれ道のりさんで、道のりさんのディフォルメした写真、うん、顔となんかこうその剣と盾みたいなやつがあるバッジなんですけど。
ああ、よかったな、はい、そうですか、
うん、
そのね、そのお礼もあったんですけどね、結局まあね、うん、皆さんの、まあ、そういう、まあ、私のような本当に常在ともいえるような金額の小さいところから、まあ、結構、まあ、援助もあったりしまして、イタリア製の剣が買えたんですよね。
おー、すごい、おめでとうございます。
変えたことは変えたんですけども、日本のいわゆるそのスポーツ屋さんではそれを取り扱ってないと、とにかく軽くて丈夫な剣やったらしいんですけども、
うん、
取り扱ってないということで、
うん、
これがまたコロナが来まして個人輸入ができるようになったんですよね。でそれで、まあ、はい、向こうへ行った人に、剣を買ってもらって届けてもらうことになったらしいんですけど、それもまたその人の入国ができるようになったということで、今回のオリンピックには我々のその常在の剣は残念ながらどうやら使うことはできないというようなこともお詫びとしてくれはりましてですね、まあ、お詫びはどうでもいいんですけども、本当に厳しいもんやなと思いますよね。
そうなんですよね、ほんまに厳しいですね。
国際試合なんかでも全部これ自費でね。
そうですね、
車椅子ですから、まあ、余計なお金もかかりますし、そんなんやって、うん、やっとマスコンタがついたのもほんの1年ぐらい前でしたもんね、
うん、
まあ、そこまで、まあ、元々は水泳中に、まあ、大学中の水泳中に飛び込みをの時、まあ、頭を打たれて、まあ、こういう病気になられたわけなんですけども、うん、まあ、いろいろそれを、まあ、ずっと一回上げて支え合って、こういうように、まあ、なってよかったんですけども、まあ、いろいろなことが世の中起こってるやなという、オリンピックしとっとっても本当、まあ、心の問題までさすような話があるんやなということを皆さんに聞いてもらいたかったんで、
うん、
多少失望になりましたけども、今日下手くさな読みやったんです
けど、で道のりさんはあれでしたっけ、いつでしたっけ、出場されるの予定は8月の、
はい、もっぺん言わせてもらいますね、
はい、
ご本人の書いてあるには個人戦のエペカテゴリー B というやつですね、これが8月の26日ですね、
はい、
それからもう一つは個人戦のフルーレカテゴリー B というのに8月の28日ということです。
わかりました。
で、まあ、念のためということで、うん、テレビ放送はまだ見てやと、この時点では言うてありますけども、
まあ、ネットでね、それこそ YouTube とかで、ね、配信もあるかもしれないんで、テレビが、ね、なくてもネット配信とかでまた検索してもいいんちゃうかなと思いますね、
はい、まあ、そうしてあげてほしいと思いますね。たくさんの人に見てもらいたいと思いますよね、
はい、
まあ、本当パラリンピックというのはちょっとオリンピックの中でも特殊なもんでね、やっぱりこれ非常に、まあ、なんか見ていろいろことが学べるというとオーバーですけども感動があると思いますよね。その辺、うん、またご配慮いただければありがたいと思っております。
はい、はい、藤田さんありがとうございました。
そんなことでしたね、
うん、はい。
それともう一通ね、来てはる、来て、送ってくれてはるのが、うん、いつもの通り松井さんですよね。
うん、
松井さんがまた大きな袋に、今回はちょっと少なめでしたけども、いろいろ送ってくれはりました。一つにはですね、ガラッと話は変わるんですけども、特別ご遊体験とか言ってまして、これいくつか、何枚、5枚ぐらいあるのかな。これがね、最先端プロレス、ドラゴンゲートプロレスリング2021年の大阪大会というのが8月9日と11日にあるらしいんですけども、
はい、
これの割引券が何枚か入っておりますので、あ、まあ、よければ、まあ、てっぺいと大ちゃんに行かってもいいかも分かりませんね。そんなことが
あ、ドラゴンゲートってね、確か、うん、どっちやったかな、京都か神戸を主戦場にしてるプロレス団体で、うん、昔登竜門っていうのがあったんですけど、
ああ、そうですか。
まあまあ、その登竜門からドラゴンゲートっていう名前に変わって、で僕も何回かね見に行きまして、まあ、どっちかっていうとこう空中殺法系をメインにしているような、まあ、ちょっと軽量級のレスラーが集まったような、まあ、団体なんですけど、まあ、そこの、はい、なんかチケットを優待券いただいたということですね。
うん、ね、まあ、これ置いときますので、また有効に使ってほしいと思います。
ありがとうございます。
なんか当日本県ご優待の方が何本になるとかいうのと書いてありまして、はい、ミリオンアリーナ大阪第二競技場というところで8月の9日と9月の11日にあるということですね。他に、まあ、いろいろと、新聞の記事とかスーパーの広告とかそんなも入っておりました。松井さん、いろいろといつもご配慮いただきましてありがとうございます。
はい、
そんなところが、私のところへ来ている封書関係はそんなもんでしたね。
うん、
はい、また何かあったらまたのきのきときまして大来週の時にご報告申し上げたいと思っております。
はい、てなとこですかね、今週は。
それぐらいやめておいた方がいいと思いますよね。
そうですね、ちょっと今ね、実は文雄君に言ってなかったんですけど、ずっと雨が降ってまして傘さして、ね、はいはい、収録してました。
ご苦労さんです。
はい、というわけで、これにてリスナーさんからの対象会終了で、同時に今週の JOBBB703 全てのプログラムを終了しました。